東京ネットラジオ。
見せないターボの新お先に勉強させていただきます。287回目、
はい、
はい、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
どうですか、
はい、前回はね、はい、ハグで超人上田まこっちゃんにちょっと頑張ってもらったけども、もう今回はまたガラッと雰囲気変えていきますよ。またもうフレッシュな感じになります
よ。フレッシュな感じなんですね、
はい、うん、お願いします。
早速ゲストを紹介したいと思います。ハグレ超人上田さんです。
どうも、二代目です。
弟さん、はい、
ちょっとテンションが上がってきてる。
いや、それやっぱ変えないと。
やっぱりそうですよね、うん、フレッシュに行きましょう。
ラジオだから見えないけど、衣装も変えてますから、
ね、そうですよ、変わってますよ。
変わってますから、
黒から白にツーポーズ持ってきてますからね。
ツーポーズ、そうです、そうです。
もうありがとうございます。もうあれですよ、
はい、
もう前回はね、はい、一応ほらキングオブコント、
そうですよ、
そうですよ、
はいはい、楽しい話を聞いたじゃないです
か。そうです、
考察してしまいましたね。やっぱ我々もお笑いが好きだから、
はい、いやだからああいうのはね、やっぱ本当いいですね、う
ん、誰が喋っ、誰が言ってんだよじゃなくて、我々だってこういう話したいですよね。
そうです、そうです、そうです、やっぱり楽し
い、みんなと一緒でね、
はい、
大会前ですから。
そうなんですよ、はい、
今回は、
はい、
どういうことですか。
そういうことじゃないよ。
いや、
まだ前でしょ、だって
もう終わったの。
え、
もうえ、これすぐ CM 行くから、この
番組。そうよ、これすぐ CM 行くから、あれだけど。
まだ行ってないんですか。
まだ行ってない。
まだ行ってない。
まだ行ってない。そうです。
だから気持ちよく喋ってたら CM 行ってます。
そうそうそうそうそう。そう、
今回はね、あの、まこっちゃんの、はい、まあ、あのパーソナルな、はい、部分に、は
い、
ちょっと一応。
いや、パーソナルな部分ないでしょ。みんなのパーソナルな部分でしょ、
うんうん、でも、やっぱり、上田さんって、やっぱりそういう、うん、まあ、下ネタ系も全く言わないですし。
下ネタ系を言わない？
いや、言わないですよ、うんうん。一切下ネタ系。普通の、だって楽屋とかでも、下ネタ系とか、
うん。めちゃくちゃ言うよ、俺。
いや、聞いたことです。例えば、なんか、女子と合コン行った話とかも、今まで一切聞いたことないですもん。
それは、お前、俺と一緒じゃんよ。
なんで
下ネタ言わない
って。いや。
あんた、共通、
川崎さん、下ネタしか言わねえじゃねえかよ、マジで。
俺、人のこと汚れ芸人みたいに言ってねえよ。
でも、川崎さんの言う下ネタって、別にし、その、すごく、卑猥には聞こえないですもんね。なんか、笑える感じには。
いやいや、まあ、そうですけど、まあ、だって。
一応、長年やってますから。
いや、長年やってますから。
ちゃんと下ネタも笑いになる下ネタを考えてますよ。
すごい。だから、その、ライトなんですよね。
そう。
ちょうど川崎先生が言うと。
なんか、そう、多分、そうそうそうそう、おじいちゃんだからっていうところありますけど。うん、いや、だから、上田さんがね、もう本当に、その何、合コン行った、失敗した話とか、すごい聞きたいですもん。
合コンでは失敗しないです。
出た。
合コンで行ってんの。
いや、もう行くわけないじゃん。
いやそうです、若い頃とか。
若い頃は行きましたよ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そしてメジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
個人的な2022年重大ニュース。今年あった個人的なニュースを、それぞれが、まあ、話していくというコーナーになっております。
はい。もうゲスト
もさ、まだ10月よ。
でもまあ、オンエアが。
さあ、そうね。でも、もう今年の重大ニュースって、ね、もうこの年末の気分じゃん、これ。
この頃からまとめとけばいいんだ
けど。いや、そういうことですね。
は
い
は
い。重大ニュースね。
まこちゃん結構今年は忙しかったかな。
忙しかないですよ、今年。忙しかない。
もちろんベースでお笑いもやってる
んで。お笑い、それはもちろん。だから、一番最近のトピックスで言ったら親知らず抜いて痛いぐらい。
いや、何ですか、それ。
だから最初、テンション低かったの。286回テンション低かったの。親知らず抜いて。
今、そういうことね。
いつだっけ？
僕40、今年5になりますよ。
それでこう、その、だって親知らずもうちょっと若い頃抜いてなかった。
だから俺何本あんのかなって思ってんす、親知らず。
え、そんなに抜いてます？
あれ、だから、もう5本目ぐらいなんじゃないかな。
いやいや、どんだけ
早いんだよ。
サメじゃないですか。
左右どんどん生えてきてんじゃ
ないですか。いやだからサメじゃないですか。
左右上下で4本でしょ。
4本、俺だ4本、だから4本抜いたと思ってたんですけど。
はい、若い頃抜くでしょ。
でもその若い頃抜いた時も、本当に変な生え方してて、左の奥歯かな。今回置いたの右側の奥歯なんですけど、左の下の奥歯、変な風に、本当に横から生えてて、で、それで、今回は、その、ちゃんと大学病院行って、その診断書書いてもらって、手術をしてもらったんですけど。
手術？
そうそうそう、ちゃんとね。
え、入院したとかそういうこと？
入院とかはじゃない、日帰りで手術だったんですけど、でも、まあ、ちょっと今腫れてるなぐらいなんですけど、その、15年ぐらいも、26、はあ、だから、まあ、20年ぐらい前か。うん、もう、その時はもう、本当、町場でやっちゃったから、
はあ、
そうそう。で、もうなんか、トンカチみたいのでやられて、ね、そうそうそう。で、砕いて、抜いて、ペンチでね、抜いて、砕いて、ペンチで抜いてみたいな感じで、で、もう、顎が筋肉痛になるぐらいになって、でもまあ、それで終わったんですけど、その後に、バイキン入っちゃって、
最悪だ。
もう本当に、もう、のた打ち回るぐらい。
それ、失敗したんで、医者が。
なのかな。だからでも2時、夜中の2時とか3時、ちょうど寝るぐらいの体温が一番ね、バイ菌が繁殖する。だからめちゃくちゃ寝らんなくて、壁バンバン叩いたり、もう発狂するぐらい。そうそうそう。そんで
アパートでしょ。
そう、アパートで。そんでその時、今のね、お嫁さんと一緒に住んでたから、もうほんと救急車呼んでくれっつって言って、このままじゃお前を殺してしまうから俺の理性のあるうちにっつって、悟空みたいな感じで、
知らないやつが突然知らない
何この人みたいな感じになって、
隣の部屋のやつが聞いてたら、あれこの人薬やってる
の。そうそうそうそう、そうそうそう、お薬やって。で、それで、ね、嫁さんが電話してくれて、119電話してくれて、ちょっとうちの人がちょっと歯医者で歯が痛くてって言ったら、歯では救急はできませんけど歯では救急できないんです。
マジっすか。
そうそうそう。だから、その現場へ、その時間、2時間、2時とかさ、夜中の2時とか3時とかに空いてる歯医者を紹介してもらって、タクシーで、だから歌舞伎町とか、
はいはいはい、
ホストの方とか、夜の町の方とかが行く歯医者さんがあるんですよ。そこに行って、はい、いや、ちょっと施術してもらって収まって、
はい、
もうほんと、忘れらんない。ちょっと見てもらっただけで。
救急車。
1万以上です。
マジっすか。夜だから。
夜だから。保険も聞いてんですけど、1万以上です
。すご
い。そういうところはそうなんだろうね。
だから行きはタクシーです。帰りは歩きました
よ。まこちゃん、多分その歯医者ね、無免許だよ。
無免許か
い。無免許だよ。免許持ってね、無理だよ。
でもなんかテレビ番組出たと書いたら信用しちゃったけどな。
歯医者だってあれ職人だからね、医者
だから。そうそう。だからじゃ、ね、めちゃくちゃうまかった、今回のその、ね、病院の、はいはいはい、大学病院の。
俺も同じ経験してる。うん、俺も前、若い時、やっぱこっちの親父さんに行く時に、目が深くて、抜けなくて、はいはい、ただそこの歯医者が、うん、大学病院紹介するからって、日本歯科大かな。
あ、飯田橋。
もう飯田橋。
あ、一緒一緒、今俺が行ったとこ一緒。
そしたら若いインターンみたいなのが来て、それで、なんか、やっぱそれも、俺も今回じゃない、傷口で飲むみたいで、カンカンカンカン、麻酔効いてるから、痛くはないんだけど、脳にその振動がガンガンガンガンってさ、すごいんだよ。
うん、
その時ね、7月ぐらいだったんだよ、行った時は。それで、あー、くちゃくちゃーってやった時にさ、その若いインターンみたいなの看護がさ、で、どうする？やっぱ今年も葉山行く？いつですかそれ、いつしましょう。まあ、月末かな。俺、ティア君の多分月末、8月
だよ。
どうしよう。私多分スケジュール、取れたら行きますけど、じゃあ、それいつ頃分かるって。
分かる分かる。こっちからしたらすごい大変なことをされたのに、向こうは日常のことだから、そうなんですよね。分かる分かる。だって俺も施術終わって、なんかその、めちゃくちゃ上手だったから、はいはい、俺より多分年下の、なんかすごい2枚目の兄ちゃんだったから、
はいはいはい、
ゴッドハンドですね、はい。あ、そうっすか、ありがとうございますって言われて。あれこれいりますっつって言って、なんか歯に詰める渡すっつ
って
、ティッシュみたいなの渡されてさ、
血
出てたらこれで止めてくださいって。いやいや、やばい、年下もやっぱこうやって社会で活躍するんだなと思って。
だから年上の年下なんかうまけないんだよ。
そう、うまい、だからうまかった。本当にうまかった。
そうなんですね。
医者なんかそうだよ。うん、外科も内科も。うまけないんだもん。
そうか。
そうだよ。
そんな軽いわけ
で。なんとか教授の権威の先生でもさ、手術がいざ下手くそだ だったらたまった
んだよね。まあまあそうねそうね。
で俺歯茎に麻酔打たれてさ、うん、もう半日ぐらい何も考えあれしなかったよ。
あわかりますわかります。だから口で口こうやってやってもね。そうそう
そ
う
そ
う
熱いもん飲まない
で、うん。あわかりますわかります。
すご
い。俺もだからそれその時それだそれだって俺結構昔だったからね。
今も川崎先生の昔本当昔だからね。
本当だよ昭和初期みたいになるから。
それで俺歯医者行ったんだよ。はい、そしたらさこれはもう奥の方ね、はい、奥歯これもう直しようないですよとか言われてセメントかぶせたらそのセメントの下が歯がもう割れてるから
はいはいはい分かる分かる分かる
それでもう川崎さんの年齢いくとねもうね入れ歯ですよ
あーなるほどね差し歯とかね
ついに入れ歯
ブー入れ歯
そうブー入れ歯それでだんだんだんだんやっぱ抜いていくに従って俺もう歯神経抜いてるから、うん抜いてるってことはだんだんだんだんもう歯は死んでるわけだから
そう、ね
うん、だんだんだんだんこう感覚も広がってくるんだよ、
はいはい、あそう歯のね歯のだからそれをギューって詰めてたものがファッてなっちゃうわけだもんね
だからあのインプラント
なるほど
そういうのを考えた方がいいでしょ
そう
歯ってやっぱ金かかるよ
金がかかるだからさまださ渚さんが生きてらっしゃる頃ね渚さんが新助さんの番組だったから、うん、渚さんがその SMN 初のレポーターみたいなやつ、うん、その金持ちの番組、はい、金持ちと貧乏人みたいな感じで、はいはいはい、渚さんが貧乏人の、
はい
ね、
代表として
行って歯をこうやって歯ガチャガチャって渚さんが、はい、でこうやって僕歯、うん、渚さんねあの歯医者の人、はい、高級な歯医者、はい、あなたの歯ね直すの4000万かかりました4000万だったかなでもまあ すごいべらぼうな、
ね、
面白かったけどね
4000万
でもちゃんとね面白かったな
あの番組だったらすごいやっぱり
ね
だから歯はやっぱすごい金かかん
じゃないですか歯だけじゃなくてその多分外科とかでも多分そういう話になると思う、うん、
そう
だって俺の前の相方の萩原なんか移植してあれ何億だったからね
ああそっか
いやそうか
でもそれって国から金出んですか
出ない
出ないあ出ない
でもそれアメリカだったからでしょ
あそっかアメリカね
そうそれこそタイタンの事務所で銀行から金借りて5000万とか借りたり
すごいなでもまあそんだけの才能だったんだ
そうですね、
でも結局太田君がね爆笑問題の太田君がバックアップしてくれたからそれででも金はかかったよね確かにね
命をね、
うん、
でもそれでお金がなかったら
うん、もうそうそう
なくなってるってことですか。
それこそジャンボ鶴田みたいな変なわけのわかんねえアジアのどっかで移植手術して、うん、それが可能して死んじゃった。
そっかそっかそっかそっか。あとはもう悲しいことも
ドナーが出てこなくて、
はいはい、
時間切れで死んじゃうとか。
いや
だからそういうのいっぱいあるよ。
ああ歯ぐらいだったらね。
うん、
金で済むんだったら、ね。
まあね歯はね直しといた方がいいみたいなこと
言
います
よ、ね。だから歯をだからクリちゃんなんかねお子さんいるけど。歯だけはやっぱりねちゃんとしといた方がいいんじゃない、
ね、歯並びって重要ですよね
めちゃくちゃ重要だよね、うん、だってみんな売れてからさめちゃくちゃ直すじゃない
そうですよね
前なんかパワーズ昔パワーズって言った、
うん、
ゴンディが言ったパワーズのカズ、カズか、カズだったかな、うん、あいつの親父が親父じゃないの誰かね結構歯を磨くのがすごい面倒くせえ、
うん、
歯なんか磨くなかったっていいんだよ、うん、俺はもう歯なんで今後は一切磨かねえぞって宣言したことがあったんだって、うんうんいくつくらいでいくの40くらいでいくの、うん、10年後50歳でそういればだ
ってやっぱそう
ぱ、ね、
全部なくなった
あでもまあ磨かなかったから徹底したんだじゃあそのそういればそういればにしたら磨かなくていいんですかね
わかんない、
磨かなくていいんですか
磨かなくていい外してこうやって
ああそっかあでも、まあ、
ポリデント
だから口臭がきつくなるかもしれない
きつくなるよそんなの嫌だよ絶対
嫌ですよね
うんそういうのまで
それは皆さん お二人のあの重大ニュースないんですか
いや私はですねやっぱりその漫才新人大賞の時に、
うん、
重大ニュースっていうかまあやっぱり毎年それがすごい何て言うんですかイベント大イベントみたいな
ところいや2世代ターボにとってはだから1年で一番ビッグイベントが結構年の初めの方に来るわけですもんね俺もだからすごい注目してますよ
で今年やっぱり結構準備を万端にしていって、うん、で予選で割といい感じで行けたっていうところもあるんですけど、うん、予選のためすごい準備してた、
はいはい、
めちゃくちゃ準備して、うん、もう本当にタイミングとかも合わせて、まあうん、めちゃくちゃ今までにないぐらい準備した、
うん、
そしたら本番前に私がめちゃくちゃ緊張した
やりすぎて
もうやりすぎて
これを失敗
したらで失敗したらって気持ちになってでも緊張でああダメだと思って、うん、で川崎さんに緊張してます、
うん、
そしたら川崎さんが 歴代の、あのソニーの優勝した方々とか決勝に行った方々の名前を挙げるんです。錦鯉と、ダーリン、
ロビン、
ね、あのロビン、
マーキング、ハリウッド
ザコシショーさん、
アキラ 100%、
ね、彼らの決勝の舞台に比べたら、こんな緊張大したことない、確かにそうだ、こんなところで緊張してたらダメだと思って、でそのままいたんですけど、ちょっと楽、もう本当に本番直前になったら、もうダメだと思って、結構やばい、ネタ飛ぶかもみたいな感じで、もうまた緊張が襲ってきちゃった。で大丈夫かなと思って、結構そわそわしてきて、川崎さん、ちょっと無理かもしれないです、結構飛ばして本当ごめんなさいって言ったら、川崎さんが大丈夫、その時は俺が何とかするからって言ってくれたんですけど、パッて川崎さんって見たら、川崎さんの唇がバーって震えそう。いやいやいやいやっつって、そんなにって、
だからそれ真剣だもん。
川崎さんの方がめっちゃ緊張してんじゃん。
真剣だもん、そりゃ。
ちょっと長いね。
長い、ごめんなさい。
もうちょっとポンポンいった
ら。ごめんなさい。いや、それが、なんか川崎さんめっちゃかっこよかったんですけど、パッて見た時に唇が震えすぎてて、これは緊張なのか、老いなのか、どっちで震えてるんだろう。
ここまで頑張って、予選頑張ったけどもさ、やっぱ本戦でトップバッターになっちゃった途端に、やっぱ正直だね。
わかります。
テンションダダ下が
っちゃって。わかるわかる。だからね、2回戦とかね。
そのも関係ないよ、そんなもん。お前、トップだろ、なんだか、もちろん。
今までその予選で、その上位通過した人から順番に本戦の
番手を選べ
た。番手選べた。だからうちらもやっぱり、
結構上の方だったんだね。
予選をさっと通過して、で、そのまま番手が、あの、初めの方っていうのがあったんで、いや、これはもう予選からやって、きっちりやって。
なるほど。
上位
戦略としてね。
で、後半に番手取ろうって言った、そしたら、今年からくじ引きになった。
あ、くじ？
くじ。で、
くじなんだね。
そう。何も考えず、こうやって、まあ、網だくじゃないですけど、網だばーって書いてたら、もう気がついたらトップになった。
なるほどね。
気がついたらですか、もう事務所から言われたんだよね。満響の事務所から。
トップバッターやってくれて。
あれが決まりました。順番が決まりました。
ああ、そうだから、あの、くじ引き全部
勝手にされたの、くじ引き
を。あ、違います、
自分で言って
どこがいいって決めて、線とか全部多少台なんですよ。
ああ、
多少台なんですけど、
なるほど。でまあこれはいつかの優勝の伏線と考えて、でも全てそうなる、そう考えないとさ、
いやだからまあいい経験はできましたけどね、そうやって
トップバッターなかなかね、賞レースのトップバッターなかなかできないもんね。
いやだからみんな賞レーストップバッターやっぱ正直嫌がるよ。
うん、嫌ですよ。
ニューヨークなんか文句言ってんじゃん。
いやでもなんかトップバッターなんてその受けないから、それなりの準備をしていこうって川崎さんが言ってたのが
分かってたらいいよね。
そう、だからそれはそれでなんか、ああすごいなって思いながら、また、そういう準備をしていったっていうの
も、もう嘘ついてやれば、前に仕事入ったんでちょっとズバらしてくれ。
確かに、
だってお客さんも正直なんだよね、温まってないからさ、
そうですね、
なんかこうやっぱこう見ちゃうっていうか、
勝負のね、あやですよね、そこがね、そこがそこを全て掌握したもの、支配したものが優勝するんでしょうね。
空気を全部を持ってった人、
はいはいはい、
だと思いますね。川崎さんは何で席凍ってんだよ。
なんか今年の
重大ニュース、
コロナになったかな。
あ、なったんですか。
なってないよ。
いや、嘘つけよ、もう本当に。なってねえ。
わかりにくいよ。なってるかもしれないし。
そうだよ。
なんか軽くジャブしとくかな。
ジャブじゃねえ。ジャブやめてよ。
川崎さん、コロナ
親知らず抜いてんだから。
今年は別に遠くなかった
な。でも漫才新人大賞でしょ、やっぱ、
まあ、トピックスとしては。子供が生まれた。
生まれてないから、川崎さん、もう。
ネタというね。新ネタという。
子供が生まれました。
お袋が亡くなったから。
それは本当ですか。
もう10年前。
嘘つけよ、マジでよ。誰もわかんねえ。嘘つかないでよ、もう。
ビッグイベント、一応、あの、一般的なビッグイベント言っとけば、なんか。
一般的なビッグイベント言っとけば、あとでなんとかなるだろうじゃないんだよ、マジで。
プレイかなとか、そうだ。別に、ちょっと、神さんと離婚した。
してないから。何なのよ、もう。
本当や。川崎先生ってその若い頃コンパとかしたんですか。
コンパした、したね。でも、俺らの時ってそんな持ち帰り今みたいにそんな簡単にはできなかったけど。
だから昔の方が。
だから食事会みたいな感じだった
んです。そうそう。
バブルの時。
まあ飲み会なんだけど。あ、でも俺、かみさん、今のかみさんと、 新宿で2対2で、はい、まあコンパっちゃコンパなんだけど、うん、一応なんかファンだったから、うん、よくライブ来て、うん、そのもう一人のよく来る女の子が、うん、私の友達で小杖ちゃんっていうのが、うん、川崎さんのファンだよって言ってるから、あと今度2対2で、はい、飲みに行こうよと思って、はい、飲みに行って、もうこっちはもうほらその頃の芸人さんも一応そんな時あったらさ、はい、即もうやっちゃえみたいな、
いやそうやっちゃえですよね、
もう持ち帰りはしないんだよ、もうどっか手近なホテルかなんかついて、
う
ん、
まあまあそうです
よ、いやまあまあだからそういうことは、うんうん、
で、やっちゃえみたいな感じ、うん、で、その時も結局そうだったね、
ち、うん、いいよ、
やっちゃった、やっちゃった、もう持ち帰ったっ
やめろマジでさ、
いやただその武勇伝語られてもモテたじゃないんです
よ本当に
俺もね、だ俺その話、はい、あんま聞いたことないって言った
よ、ないない、聞きたい聞きたい、
あのね、はい、俺もそういうコンパして、はい、そんで、まあ、若い頃ね、すごく若い頃、はい、でやっぱそういうね、
はい、
その連れ込みホテルみたいな行くわけですよ、
はい、
でもさ、はい、ことが済んだらさ、はい、俺帰りたくなっちゃう、すぐその一緒にいたくない、一緒にいたくないってなっちゃうんですよ、
一緒にいたくないってこと、要するに何、もう終わっちゃったら、
そう
もう終わりだよ、
もうその頃はね、はい、今はもう結婚してるし、はい、もうそんなことは思わない、はい、そんな、はい、若い頃の本当に、はい、自分がいい加減になった頃ですよ、はい、だからそれで、
はい、
ね、そう20代前半の頃で、ね、相手が寝てる間に、はい、帰る、
はい、あこ、帰るねとかも言わないんだ、
寝てるから、
そう
で帰るねって言ったら、なんか、
ま、だめちゃ
なんか揉めるかな、はいはい、みたいな、あと、うん、なんかね、なんか帰んないでみたいな言われるのも嫌だから、帰ろう、なんか寝てる間に帰ろうって思って、ね、はい、であとからメールかな、その時はメールで、はい、その仕事あるから、はい、ないのに、
はい、
仕事あるから帰るね、はい、でもなんか自分で、うん、後ろめたい気持ちがあるんですよ、はい、だから帰るときにその女性の脱いだ服をきれいに畳んで帰って、畳んで帰ってして帰ってね、でそのこう主催のコンパス主催してくれた後輩が、
はい、
上さん何やったんですかって言われて、
あ
何があって、あの子なんですけど、え、何怒ってるって言って、俺先帰っちゃったから怒ってるって、いやその逆ですよ、
はい、
起きた時服が綺麗に畳まれててめちゃくちゃ喜んでる、おかわり入りましたけど、
おかわりじゃねえよおかわりってなんだ、
基本的にもう一回やっちゃったらもう その後
もいやでもそんなことないでしょ、それはそのなんかとの付き合い、ちゃんとお付き合いしたり友達付き合いしたりしますけども、でもその方とはなんか そんなに長い付き合いにならないんだろうなと思って、はいはい、その日帰っちゃおうと思って、
はい、だってあれでしょ、別にそんな好きじゃない、ただやりたいだけってこと
で、そうだからみんなの大体そうじゃないですか、若い頃でやその、うん、枕を交わして、うん、このあの後はこうやってこうだったんだよとかってみんなで
そうい
うでも喋るっていうしゃね、なんか楽しかったじゃないですか、
は
い、
だって芸人なんてモテないやつが芸人になるんだもん、
そうそう、だからそれをなんとかしてみたいなね、
だって芸人であるっていうことでモテるわけだから、
そうそうそうそうそう、
だったらそのモテるのをうまく利用しないことはないよっていうことだよね、
でもだから本当はだからその早く帰ったりしたらよダメなんだって、二人で入って一人で帰っちゃって、
ああ
なんでかって言ったら、そのなんかその例えば事件性があったり
はいはい、はい、
よくそういう事件あるじゃないです
か、はいはい、あるあるある、
うん、
そうか、
そうそう、
はいはい、
でもなんかね、やっぱ服さえ切り畳めば服さえ切り畳めばっていう、服さえ綺麗に畳めば丸く収まるっていうね、
なんかそれで思いついた、
どんな格言、
いや思いついたじゃなくて多分性格なんですよ、
性格、
おかわり入りましたじゃないよ、
しかも自分が脱いでる時も
脱いだるとかじゃなくて、うん、そのなんか例えば家を出る時とか仕事に行く時とかは、うん、なんか綺麗にしておきたいんですよね、はいはい、帰ってその起きた時とか、
昔ソニーにタイガーって言ったよね、
タイガーリーさん、
あいつも結構潔癖症、
あの人は潔癖症です、僕潔癖症ではないけど、なんかその雑然としての嫌なんですよ、
でも綺麗好きなんでしょ、
綺麗好きは綺麗好きですけど、
潔癖症
ね、潔癖症ではないですね、
おかわり入りましたってまだ付き合うんだ、ちょっとは
いや、だからおかわり入りましたって言って、まあ、おかわりさせていただいて、また、綺麗に畳んで。
やっぱり終わった。
いや、もう2回目くらいは一緒にいてあげてくださいよ、もう。なんで帰るんですか。
え？
やっぱ終わったらすぐ帰りたいんだ。
いや、人によりますよね、やっぱり。その、ちゃんと付き合ったりしてる。まあ、今となってよくないですけどね。はい、
トレンディエンジェルのあいつもそうじゃんね、斎藤だっけ、はあ、ホテル、集合、ホテル解散が一番いいって
言
って
た。いや、もうそれ、人のことを言うのやめましょうよ。
本当にもうマジで。
週刊誌かなんか。
いや、それ週刊誌でしょ。
本当
自分がテレビで言ってんだったらいいですよ。テレビで言わないでしょ、なかなか、あの方は。
そうやって言ってんだから、やっぱそういう気分なんだろうなと思うけど、ね、
まあ、伝え聞いてる。
ただ今この時代ってのはまた違うじゃん。
まあ、だ今は絶対そんなのできないじゃないですか。
多分
今もまあ昔も良くないんですけどね。
そう、でもなんかもう今ってなんかもうどこで、なんですか、もう、それこそ。取られてるかわからない。録画されたり、いや、
だって俺思うけど、俺らの時もそうだけど、関東、東京とか関東の芸人よりも関西芸人の方がその辺はすごいと思うよ。
ああ、そうですか。
うん、その辺はだって向こうから来るんだもん。
女性の方
から。まあまあまあ、そうか。
だって前俺だってあの関西芸人からあれですよ、川崎さん、なんなのこの大阪なんてあの有名人とかなんか、うん、あの野球選手かお笑いの人しかいないから。うん、吉本の舞台一回でも出たらもう有名人になるから、そんなもうみんな出待ちしてますよ。
あ、でも確かにそのなんかね、ライブ出たら、うん、昔こんな簡単にライブ出られなかったですもんね、うん、あのネタ見せが何回もあって選ばれし者しか出られなかったですもんね、やっぱね。
ほんと出待ちしてるんだよ、
うん、川崎さんなんか大阪のその舞台に行った時に、本当に川崎さん初めての舞台なのに大阪で、うん、出た時にあの出待ちがいたって言ってました。
まあ、俺を待ったのかよくわかんないけどね。
うん、でももう その大阪の人たちみんなでこうやってご飯食べ行こうって言ったら、うん、もうみんなゾロゾロついてくるんです
って。あとご飯食べに行こうって言ったら、芸人同士が兄さんこの後どうします、あ、じゃあ、うん、ミシ行こうかってミシ行くじゃん。
はい、
その後を、
まあ、ついてくるんだ。
そうそうそう、ってミシの外で待ってん
だ。
まあ別に。すごいよ。呼びたきゃ多分呼べば。
そうそう、そういうことだよ。
ああ、なるほどね。
うん。でちょっと外出て。
はい、お茶行こうかみたいな。
これどうすんのこの後って言われてさ、
いい時代だな。
そうだから
寛容な時代ですね。
今だったら絶対 SNS でつ
ぶれ。で例えばそういう風に来た女性もそれはそれでそういうことだからって了解のもとですもんね。そう
だから変にバラしたりとかしない
の、うん。私はあの人と仲良くしたよとかっていうことですもんね。いい時代ですね。
そう
時代も一番いい。もう今やすぐ暴露されます。
暴露されるんですか。だってホテル使ったらそのホテルの従業員が写真撮ってお
くと。ああ、そうだね。
もうやだ。
信じられんよね。そんな仁義あると。
仁義。
そうそう。あとあのほら、
そうですよね。守秘義務あるからな。
ゴールデンボンバーの救援がしたじゃん。引っ越ししたら、うん、引っ越し業者は。
ああ、それよく聞きますよね。
ゴールデンボンバーの救援が引っ越しするって。それでもう住所が分かっちゃって、うん、もう即引っ越ししたと。また
それも週刊誌に載ってたんですか。
それは
トースポ、
まあまあ週刊誌とかそう、週刊誌じゃない。でも実際でも実際キュリーが言ってたよ。
でもまあ川崎先生こんな芸能コシップにすごく長けてるとはね。すごくこんな明るい人だと。
新聞も毎日読んで、
まあ、読まれてるんですよ。新しい情報をどんどん入れて。
そうそうそう、俺のことは全然何も言ってないけどね。
言ってほしいですよ。先生がボケまくるからじゃないですか。
本当にもう
今年も浅草の師匠たちの何人かは星になられたけどね。
ああ、本当ですね。
うどうしたんだ、ね、急にもう。
向こうでも漫才やってるんですかね。
やってないよ。よく言うよね、そうやってね。また、雲の上で2人揃ってコンビ組んでやってんだろう。やってねえよ。
解散してただろ。
綺麗事にすんなよ。
もうやだ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
エンディングのコーナー、はい、エンディングですよ。
いやーでもまあ、喋ったら出てくるもんですね。
そうですね。いやーもう上田さんのそういうなんですか昔の、うん、
ソニーでそういうコンパスをやってなかった
の？やってましたよ。やってたけど、うん、みんな、
いや、ソニーだけじゃないんだよ。みんなやってます
よ。みんなやってますよ。ま
あまあ、そうですね。そうですね。有名な人の名前を利用して。
その頃はでも誰も有名な人いなかったな。
ああ、そうだよね。思うとね。
自力でやってましたよ。まあ何にもいい思いはその頃は、ね。ない
もうだってその当時やっぱり生徒会長金子さんと、うん、下瀬博先輩と飲み行ってましたけど、うん、金子さんがまあそういう飲み会のルール、うん、マナーがすごく厳しくて、うん、一番下っ端から一番ブスを連れて帰るっつって毎回言ってました。
クリちゃん、はい、ブスなんてね。
あ、そう
だそうだよ。
どういうことすいません、
ブスという言葉はないんですよこのね、このご時世。
はい、可愛くない、
可愛くないもないん
だ。そんなキャラだったかな、上田さん。
だから、いろいろ制限されてきてますよね、やっぱね、言わな、言うべきことで言っちゃダメなことをね。言った方が面白いなと思って、お客さんが勝手にね、こんなこと言うっていう風にもう前情報入っちゃって、
いやそうっすよね、
乗り越えていこうぜ。
そうですよ、はい、もう
フェイスブックやってんの？
フェイスブックやってないです。フェイスブックやってないです。インスタグラムもやってない。ツイッターやってます。
フェイスブック
フェイスブックやってるの面白いですね。面白い。
上田誠さん、
ありがとうございました。